ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいています。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はどのようなお話を伺いますでしょうか。
はい、前回2月6日の放送では上場不動産投資信託の J リートに関連しまして、兜町や日本橋周辺の再開発といったお話をいたしました。
はい、
今回も J リートに関連いたしますが、地方創生地方の時代という内容でお話しいたします。
お願いいたします。はい、
地方創生といいますと、石破首相が通常国会の施政方針演説で正しい日本を実現するための政策の革新は地方創生 2.0 だ、令和の日本列島改造として強力に進めると説明しました。
はい、
すでに日本の地方は力強く動き出しているように感じます。
具体的にはどのようなところに感じ取れますか。
はい、この J リートでもですね、この福岡を中心に九州、沖縄、山口の商業施設、物流施設、ホテルなどへ投資する福岡リート投資法人、こちらが2月5日にですね、一口当たりの分配金の予想を上方修正しました。
はい、
その主な要因は過去最高を更新し続けている九州における訪日外国人客のインバウンド消費が堅調に推移しているということです。
はい、
昨年7月1日時点におきます、地価ですね、この基準地価でも都道府県別の地価上昇率で住宅地では沖縄県が前年比 5.8% で1位、福岡県が 3.8% で3位でした。商業地では福岡県が 6.7% で3位、沖縄県が 6.1% で5位を占めました。
はい、
市町村ごとに見ますと、特に商業地では世界最大の半導体受託制度ファウンドリーの台湾 TSMC の工場に近い福間本県菊池郡の大津町と菊陽町の地価上昇率が全国トップを争いました。この半導体の工場の関係では、半導体の国産化を目指して設立されました会社のラピダスの工場建設が進んでおります北海道の千歳市も住宅地商業地ともに地価が急上昇しています。
はい、
千歳市はもともと北の玄関口であります新千歳空港があり、最近では札幌市との間にあるこの北広島市に日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド球場ができて活気があります。
はい、
東京など首都圏から見ますと、どうしても東京がメインで地方が脇役といった先入観にとらわれがちですが、不動産投資でも、地方よりはですね、都心の物件に目が行きがちです。
はい、
ところが都道府県別市町村別の地価の上昇率などを見ますと、上位にランクするのはすでに九州、沖縄や北海道など地方というのが現実です。
地方の不動産の価値がやはり上がるには地方の経済が発展していくという条件もあろうかと思いますが、その担い手となる地方の企業には何か変化はありますでしょうか。
はい、私はフィリップ証券のアナリストとして、プロ投資家向けの東京プロマーケットに新規上場して、弊社がですね、この J アドバイザーを務める会社の経営者の方にインタビューをさせていただく機会がございます。
はい、
その際にお聞きする話ではですね、こう地方企業がウェブや動画を通じまして営業やマーケティングを行うことは以前からありましたが、特に新型コロナパンデミック以降ですね、
はい、
テレワークやビデオ会議が普及することによって場所のハンディが小さくなってきたことを感じます。
はい、
地方の田舎からでもビデオ会議を通じて全国津々浦々の顧客取引先とリアルに対話しながら密度の行為、大きな商談ができるようになり、業績を伸ばしている会社もございます。
はい、
また人手不足、労働力不足が企業にとって死活問題となる中で、地方の企業の方が地元出身、地元大学の卒業生を新卒で採用確保し、中長期視点で人材育成できているようにも見受けます。
はい、
田舎に住んでると目移りしないというのもあるのかもしれませんが、実際にプロマーケット上場の地方企業は社員の勤続平均年数が相対的に長い傾向も見られます。そして地方の上場企業の中には地元の街を美しく豊かな地域とすることを経営理念の真ん中に掲げている会社もあります。
例えばご紹介いただけますか。
はい、 もともとは東京プロマーケット上場企業だったんですが、弊社が主幹事を、務めて2月3日に名称ネクストに新規上場いたしました、バルコスという会社もその一つです、
はい、
お財布やバッグなどの革製品やその他ファッションの小売り卸売を主な事業としていますが、石橋省の選挙区鳥取1区に属している鳥取県の倉吉市に本社があります。倉吉市といいますと高校野球の甲子園で活躍した倉吉北高校のことを思い出す方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね。
倉吉市は人口5万人弱の小さな都市ですが、白壁土蔵の街並みで周囲は温泉に囲まれた風光明媚なところです、
はい、
バルコスは国内で企画した商品をアジアで製造して輸入する製造小売業スタイルで、テレビ通販や e コマースが主な販売チャンネルですが、同社が今まで培ったブランド力を生かして地元に店舗だけではなくバルコスブランドで旅館や飲食店も展開しています。将来倉吉市がバルコスブランドに代表されるファッションの街として世界的に認知されてインバウンドの観光客で賑わうことも十分ありそうです。石橋署の掲げる地方創生 2.0 の中でも5本柱の第一番目が若者や女性にも選ばれる地方という内容でしたが、これはまさにバルコスが目指す倉吉市における取り組みにぴったり一致しているようにも感じます、
はい、
この不動産や株式のマーケットでこれから地方の時代が来るかもしれません。ですがその前にこれから春になって気候が良くなり、ゴールデンウィークに向けてどこか地方の良いところに旅をしたいもんですね。
そうですね。佐々木さんのお話伺っていると、ちょっと地方にもね、いろいろ探索に行ってみたいなという気になりますね。今回は J リートと地方創生、地方の時代という内容でお話しいただきました。どんどん活況を呈しているっていうところなんですね。
そうですね。
はい。佐々木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップス証券からのお知らせです。フィリップス証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。山中さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
まずは足元の為替市場の動きについて伺っていきたいと思います。
はい、皆さんも気になっていると思うんですけれども、2月以降結構円高が進んでます。2月の初めには155円台だったんですけれども、はい、今、148円台にまた入り込んできてますし、
はい、
今週だけ見てもですね、月曜日はこれ151円台だったんですよね。ですから、ドルが買われる、円が売られる局面では、確実にカウンターでもって円買いが入ってきてるというのが今の現状ではないかなというふうに思います。
はい、この円高が進んでいる理由としてはどのようなことが挙げられますか？
はい、大きく3つポイントがあると思っております。
はい、
で一つはですね、まず日米金利差縮小ということで、これは以前から言われていることでもあるんですけれども、最近特に2月に入ってからというのは日銀の審議員を中心にですね、日銀関係者から高発言が続いたということ、あとは日本の経済指標が比較的、好調ですし、
はい、
おそらく4月の、賃上げなどもまた結構な、ところになってくるんではないかという、はい、いろいろな、条件が重なってですね、
はい、
日銀の利上げというのは思った以上に早いタイミングで追加利上げが行われるのではないかということで、日本の指標となっている10年債の利回りというのがですね、かなり上がってきていて、3月5日時点で 1.447% ということで、
はい、
何かもう 1% が随分遠くなったなというような感じです。
そうですね。
で、一方アメリカの方はですね、インフレ懸念が少しちょっと後退してきているということと、
はい、
あとは今週出てる数字なんかもそうなんですけれども、最近ちょっとアメリカの方の経済指標が逆に予想よりもちょっと悪いぞというような感じでですね、
はい、
アメリカの方の10年債利回りは逆に低下してまして、こちらは3月3日に 4.159% ということで、日本の金利が上昇する一方で、アメリカの金利が低下するということで、この日米の10年債利回りの金利差というのが、3月3日に 2.74% まで縮小したということでですね、この 2.74% っていうと、なかなかピンとこないのかもしれないんですけれども、昨年9月に、やはり 2.8%台っていうのがあったんですけれども、
その時の為替は水準どのくらいです
か？その時ですね、一時140円を割り込むような水準だったので、そこから考えると、今の148円台というのは、逆に十分まだ円安すぎるかもしれないと。日米金利差の観点からはですね、さらなる円高っていうのもあるかもしれないというふうに言えますね。
足元のポジション動向はどうでしょうか？
はい。で、もう一つ、これが結構大きいところなんですけれども、シカゴの通貨先物、こちらの、ポジションというのは、特に大口の非商業部門、いわゆる投機筋ということになるんですけれども、そちらのポジション結構気にしている方が多いんですけれども、最近円買いポジションが増えてきてまして、先週時点では2016年4月の約7万2000枚というのが円買いポジションのピークだったんですね。で、それに近づいてきているということで、結構気にしている人も多かったんですけれども、金曜日の、ニューヨークの引けの時に発表された2月25日時点での、ポジションというのが約9万6000枚ということで、過去最大の円買いポジションを更新したということで、急速に積み上がってますね。それで、シカゴの通貨先物、特に円ポジションに関しては、円買いよりも円売りの方がどちらかというと、かつては目立っていてですね、去年の夏なんかは本当に18万枚まで膨らむということで、こちらはまだ過去最大の2007年7月というのは更新してはいないんですけれども、円売りが目立ってる時期が長かったんですけれども、ここに来てちょっと円買いも目立ち始めたということで、一つの見方としては円買いが増えてるからそろそろ反転するんじゃないのかという見方が一つと、あともう一つ、実はこれもう過去最大の円買いポジションということは、これ何かあるんじゃないかと、ひょっとすると何か政権からリークしているような情報でもあるんじゃないかというようなうがった見方をちょっと個人的にはしたくなるぐらいの増え方なので、逆にですね、さらなるその円買いポジションの増加ということにも気をつけなきゃいけないなと。そうなってくると、やはりこれも円買い要因になってくると思います。
円買い圧力依然として強いということなんですね。
そうですね、ポジション的にも、あとはそういった皆さんが見ている金利差、そういった点でも円買いのポジションというのは結構今後も強まる可能性はあるかなと思います。 ね。
いやでも日々トランプ大統領の発言をきっかけに一喜一憂というところなんですが、為替市場の影響今週もありましたね。
ありますね。まあトランプ大統領がですね、やはりまあいつか言うんじゃないかなということで、まあ実は一期目の政権の時に2017年にですね、まあ人民元安と円安を批判したということがあってですね、まあ今回2期目もどこかで言うんじゃないのかなと。でこれはまあいかにも言いそうな理由としては、やはり最近トランプ関税ということで関税問題が非常にクローズアップされてると思うんですけれども、まあ去年も今年も、去年も今年もというか、2023年分、2024年分、まあ中国が圧倒的な、赤字国の1位。で、2位がメキシコなんですね。で、まあ他にまあいろいろな理由があって、実は3位はベトナムなんですけれども、まあベトナムというのはベトナムと米国とでもって二国間協定があってですね、まあ貿易を増やしていこうというようなことがあるんで、おそらくここは除外されると。で、その後、まあ見るとですね、アイルランドなんていうのも出てくるんですけども、はい、アイルランドってアメリカの製薬会社の工場があってですね、アメリカの例えばファイザーとかですね、はい、まあ、ジョンソン&ジョンソンなんかもそうなんですけれども、結構アメリカの薬って実はアイルランドで作られて輸入しているというのがあるんで、ここも除外かなと。ただ、EU という目で見ると気をつけなきゃいけないというのは、ドイツがやはり上位に入っているということで、はい、今後はだから EU も気をつけなきゃいけない。で、まあ、日本、カナダなんていうのもトップ10に入っているので、まあ、特に当初、まあ、アメリカのその関税の話が出てきた時というのは、まあ、2023年の数字を見ていたと思うんですけれども、まあ、中国、メキシコ、日本、カナダ、まあ、このあたりがもうとにかく上位6つの中の4つを占めていると。まあ、日本とかカナダというのは2024年になって下がってはいるんですけれども、まあ、やはり目立っている国ということで、まあ、関税に絡めて、まあ、やはり日本というのはですね、ターゲットにされる可能性があるかなということで、まあ、今回もその、まあ、円安ということに関しての、まあ、批判が出てきているということなんですけれども、ただまあ日本に関しましては去年は実際には円買い介入をしててですね、まあ、加藤財務省も言ってる通りなんですけれども、通貨安政策をしているわけではないんだと、まあ、そのあたりはまあアメリカの方も、これはまあまた昨日出てきた話で関税なんかも、聞く耳は持ってるみたいなことを今度は言っててですね、まあ、今後どうなるのかは本当にまあ一喜一憂というような状態が続いていくと思うんですけれども、ただまあやはり上位国に関してはまあ米国としてはまあなんとか抑えていきたいなということで、特に日本って言うこと聞きますからね、すぐに。
そうですよね。
まあ一番外圧に弱い国という感じもしますので、
まあ
そうなってくるとひょっとするとなんですけれども、これもう随分昔の話になりますけども、プラザ合意の時って。介入して、かつ日本の金利を上げるっていうことによってですね、ドル安、円高の構造を作っていったんですね。
同時に行われたんです
ね。同時に行ったんですよね。だから、為替政策と金融政策を同時に行ったということで。で、今、日本も、これ別に円高になっても誰も困らないっていう状況だと思いますし、まあ、日銀はもし逆にこれでもって早期の利上げができるんだったら、まあ、望むところだという感じかもしれないので、意外とそういった意味ではですね、まあ、実弾介入でもって円買いの動きとかっていうことも、まあ、今後気をつけた方がいいかもしれませんし。
スケジュールといえばもう今月日米の金融政策、今日は ECB あります。はい、
ひょっとするとっていうことでですね、可能性は低いと思うんですけれども、あまりだから水準にはこだわらない方がいいかなと。当時、それこそ第一期のトランプ政権の時の水準って今より40円も円高ですから、
そうですよね、
それから考えたらですね、まあ、ひょっとしたら本当に介入も出るかもしれないし、日銀の利上げもこれを機に早めになるかもしれないということで、まあ、個人的には145円、140円というところを見ていってたいなとは思ってます。
さらなる円高の動きというところも配慮しておく必要があるということですね。
そうですね、
はいはい、よくわかりました。山中さんどうもありがとうございました。今日はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとアセンダント取締役山中康二さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。